正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
4月24日月曜日の午後1時を回りました。気候が良くなりましたね。本当に ね
本当に、
全体的に自然の動きが早いな。例えばその5月の花という記憶が僕にはあるんですけど、藤の花、結構野生の藤の花もね、ちょっと6個上がると見られてしますが、その藤の花も例年よりもだいたい1週間以上早め。
いや、確かにもう綺麗に咲いてますからね。
もう十分咲いてますよね。はい、それから芝桜、これももう今ほとんど見ごろか、もうちょっと、ピーク過ぎてるんじゃないかみたいな、
ね、そうですよね。三田の方とかね、もう兵庫県もあちこちでね、
はい、見られますよね。
綺麗なね、いや時期的には早いんですね。
早いですね。で実際ね、どれぐらいこの、異常に暖かかったかってちょっとデータを見てみたら、
はい、
3月の月平均気温が観測史上最も高かったと。月平均気温で13度っていう数字が計算されるんですね。で2位の記録が、12.2 度、2位から 0.8 度引き離してダントツの1位になってしまったという。
すごい差ですよね。
そうそう、 0.8 って、ちょっと小さい数字っていう印象あるかもしれませんけども、月の平均気温がそれぐらい、あの数字っていうことは異常なぐらい、もう異常という言葉を使っていいぐらいです、
そう思います、そうですか。
もちろんこれは地球温暖化とかね、その年その年の特徴ももちろんありますけれども、で今日はですね、昔に振り返ろうかなと。
振り返りよ。
で今は温暖化非常に問題になっていますが、でも地球って今までにいろんなことがたくさん起きていてね、その振り返りをしてみると、いやちょっと今やばいんじゃないっていう結論がちょっとね出てきてしまいましたので、はい、その話最後までぜひ聞きいただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し、脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい？SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて今日はですね、今までに地球に生きていた生き物。
地球に生きていた生き物。
今も現存する生き物もありますが、その生き物の壮大でダイナミックなドラマのお話です。
すごい。
今年の1月23日の放送でですね、
はい、
地球カレンダーっていう話題をお届けしたと思います。
はい、覚えております。皆さんどうですか。
地球の歴史を1年365日に例えて、その歴史そのものを振り返る試みなんですね。
はい、
でその1年で365日で当てはめると、人類が生まれたのはその1年の一番最後の日、12月31日、大晦日にようやく人間が生まれたんです。
びっくりしました。
地球の歴史の中でね。
はい、
だから本当にその長い歴史の中からすると、人間というのは本当に今はもう赤ん坊以下というかね、イメージとしては
まだまだ未熟な、ね、
そうそう、そんな存在なんですね。でそういう話を1月23日の放送でお届けしたんですが、今日はですね、もうちょっと発展させまして、地球の歴史のうち大量絶滅について皆さんと考えてみたいと思います。今までどういう生き物がどんな段階で、大量絶滅があったのか。そもそもね、その大量絶滅って言ったら、例えば恐竜絶滅とかあるじゃない、
はい、
なんとなくイメージがあるじゃないですか。
マンモス
なんかね、はい、そうそうそう、はい、で昔のことっていうイメージがあると思うんですが、これ全然そんなことはないんですよ。
そうなんですか。
地球上の生き物というのは繁栄と絶滅を繰り返している。これは皆さんご存知だと思います。
はい、
で実はね、地球の歴史の中でそのいわゆる大量絶滅、大きな絶滅が計 計5回やりました。一番最初の大量絶滅はですね、なんと今から4億4400万年前。あの時代の呼び方からすると古生代と言われる。
古生代、はい。
この時に一番最初の大量絶滅が起きました。三葉虫。なんかちょっとゴキブリに毛が生えた、そんなあの化石のね写真あちこちで見られますが、あの三葉虫やサンゴ、それから今でいう貝の仲間、これらの 85% が絶滅したんですね。
そうなんですね。で
なぜ絶滅したかは諸説あるんですが、地球の近くで起こった新しい星の大爆発の説、それから大規模な火山の噴火による地球寒冷化説などなどがあります。これが第1回目の地球の大量、地球で起きた大量絶滅、
はい、
2回目、今からおよそ3億7400万年前、うん、この時は原始的な魚など多くの海生生物、海で生きる生物の 82% が絶滅してしまいました。
で
この時期の環境の変化としては寒冷化、それから海の無酸素化があったんだそうですね。
無酸素化ってあったんですか、
う
ん、
だから魚は住めなくなっちゃうわけですよね、また小天体の衝突があったのではと、まあ、これもいろいろ諸説。そして3回目の大量絶滅、これまだまだ昔、大昔のことです、時代の名前から言うと古生代後期になりますが、今からおよそ2億5100万年前、これがですね、3回目のこの大量絶滅が地球の歴史上最大の大量絶滅だそうです。どうやって調べたんでしょうかね。
本当に
本当に ね
何でもわかるんですね、今
ね、今本当にわかりますよ ね。でこのね、あの3回目の大量絶滅、古生代後期に起こったものですが、これによると、海で生きる生き物のうちの最大 96%、
いやほとんどが、
うん、絶滅で、海だけではなくて陸上も含めて全ての生物種を見ても 90% から 95% が絶滅したというふうに言われてるんです。で、一番最初の、ね、大量絶滅の時も三葉虫も結構絶滅したんですが、結構残っていたものもあったんですけれども、残念ながらこの3回目の、大量絶滅によって三葉虫は完全に絶滅なので、今はもう生きて今の世の中にはいないわけですね。
そうなんですね、うん、
でこの3回目の大量絶滅の原因、これもいくつか説がありまして、
はい、
全世界規模で海岸線が後退した痕跡が見られます。
あ、そういうのが分かってるんですね、うん、
海だから海水面が下がってしまったということですね、
はい、
でこれによって食物連鎖のバランスが崩れ、まあ、大量絶滅を引き起こしたという説があったり、
はい、
またやっぱりあの大規模な火山噴火、これが大量絶滅につながったんじゃないかとも。だからこのあたりはまだね、原因ははっきりしない部分はありますよね。
そうですか、
うん、でこれ3回目ね、で次4回目なんですが、これも結構昔のことで、
はい、
中生代の
中世代、はい、
およそ1億9960万年前の大量絶滅で、この時はアンモナイトって皆さんご存知ですが、化石でね、皆さんご存知と思いますが、このアンモナイトの多くが絶滅、それから爬虫類や哺乳類の一部も大型動物を中心に多くの種類が絶滅してしまったと、
はい、
比較的小さい恐竜、生き物、哺乳類、爬虫類などは実はね、これを機に急速に発展していくんですって。
敵が少なくなったりするからかしら。そういうことです
よね。しめしめって彼らは思ったんでしょう、このね、大量絶滅、ね、
なるほど。
でもこの4回目の大量絶滅で、全ての生物種の 76% がやっぱり絶滅したと。で原因はやっぱり火山活動の激化とか隕石の衝突などが有力視されていると、いう歴史がとりあえずあります。であと1回残っていって、じゃあその後現在はどうなのかっていうお話、これがめちゃめちゃ大事なので、ね、あのそのままお聞きください、
はい、
はい。ちょっと休憩、ここで1曲です。
バンプオブチキンで天体観測。
君に望遠鏡を らしい身振り君が来た大げさな荷物背負ってきた始めようか天体観測大きい星を探して一回闇に飲まれないように精一杯だった君の震える手を握ろうとしたあの日は見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ静寂を切り裂いていくつも声が生まれたよ明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった今という君と舞台追いかけてた、oh yeah. ah. 気がつけばいつだってひたすら何か探してる幸せの定義とか悲しみの置き場とか埋まってた死ぬまでずっと探してるさあ
今日はですね、地球の歴史の中で大量絶滅にスポットを当ててご紹介しています、
はい、
最後にですね、はい、衝撃的な事実をお伝えしなければならないので
5回目
皆さんの生活と関係があることです今の世の中と関係があることなのでねでそこに行く前にその5回目のね一番最近起きた大量絶滅について、4回目の大量絶滅後繁栄していた恐竜割と小型の恐竜ですね、
はい、
とか今の鳥類につながる、まあ、種を除いて、うん、およそ6600万年前には突如これまた絶滅してしまいますこの絶滅によってで聞いたことありますかね首長竜、
うん、
首の長い恐竜ですよね、
はい、
それからアンモナイト
は
もうここで完全絶滅です、
はい、
全ての生物種の 70% が絶滅したと考えられています、
うん、
でその原因なんですが直径約10キロから15キロメートルの小惑星が地球に衝突したという説が今有力隕石説と言いますね、
はい、
で落ちた場所が実はメキシコと言われているんですね、
はい、
この、隕石の衝突による、はい、まあその規模がですね、うん、現在今存在する核兵器の数十億倍もの威力を有すると
数十億倍
ちょっと想像しき
れない、ね、ちょっとね
でこの隕石衝突地点から1500キロもの範囲を全て焼き尽くしてしまったとされています日本列島北から南までだいたい測るとねだいたいですけども1800キロぐらいだから日本列島のこの広さの半径の円の中のものが全部焼け尽くされたということ
になりますね、
はい、これは生物にやっぱりすごい影響を受けますよ ね、
うん、
でこの影響により発生した火山噴火によって起きた火災、
うん、
それから隕石衝突の衝撃そのもので巻き上げられた粉塵、
はい、
これが太陽の光を遮ってしまって、
はい、
植物は光合成ができなくなって植物連鎖生態系の崩壊、
うん、
全地球規模の気温低下を引き起こし、まあ、大量絶滅につながったとされています
食べるものがない生命体を維持することができない
太陽の光も弱くなってしまった、
ね、
でこの第5回目の、大量絶滅を隕石の冬なんていう言い方をするんだそうです、うん、で場所を詳しく言いますとその隕石衝突はメキシコのユカタン半島にあるクレーター、うん、
クレーター
隕石の痕跡ですよねでここじゃないかというふうに言われてますね、はい、
分かってきてるんですね
でここまでが過去地球が経験した5回、大量絶滅で、まあ、ここまでがですね過去に地球上で起きた、ね、大量絶滅の歴史、
はい、
でこれ幕を閉じるわけなんですがでも幕は閉じていないんです実は第6回目の大量絶滅が予想されるというかいや予想以上なんですね1998年のアメリカ自然史博物館の調査によりますとこの時関係した 70% の生物学者、
はい、
たくさんいらっしゃる生物学者さんのうちの 70% は現在ですね、
はい、
大量絶滅が進んでいると見ているんだそうです専門家は
そうですか
でその今進んでいると言われている大量絶滅を、
うん、
ちょっと難しい言葉ですけれども、
はい、
感新性大量絶滅と言います。感はですね完成する、はい、完全の感に、
はい、
新しい、
はい、
に、世界の性世の中のようですね、
はいはい、
感新性大量絶滅でこれがですね実は1万年ぐらい前から現在にかけてずっと進んでいるんじゃないかというふうに専門家は見ているんです。
なるほど。もう過去を研究してたらこれからのことも見えてくるわけですね。
そう。今絶滅進んでるんですよ、その世の中に皆さん生きているんですよという、専門家の方がたくさんいらっしゃるということなんですね。
警鐘を鳴らしてるってわけですね、
はい。ハーバード大学の E.O. ウィルソンさんという研究者がいらっしゃるんですが、この方のコメントが、ね、はい、ネットに載ってました。まあ、人類が引き起こしている気候変動、環境破壊によってこれから100年間の間に地球上のなんと半分の種が絶滅するのではないかと予想しています。
100年ですよ、たった100年で半分？
半分、
半分ですか、
地球上のね生き物の。で、あとね、よくよく考えてみてください、はい、今ですね国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト作ってます、
はい、うん、
レッドリストって聞いたことありますか？
あります、あります、
ね、はい、これ公開していますよね、絶滅危惧種なんていう言葉がありますよね、
はい、
こうやって調査して今これレッドリストに載っちゃってますよっていうことは、
うん、
これ大量絶滅がちょっとずつ進行していますよっていうことを示してる資料
そうですよ、ね、
そのものじゃないですか、
はい、
で環境省もレッドリストを作ってまして、環境省が作成したレッドリスト2020年のものを見ますと、
はい、
絶滅危惧種は3716種、もうそろそろ本当に保護ちゃんとしないと絶滅しちゃいますよ、
すごい数です。
でこうやって考えると、あれ、ちょっと生物生き物は減ってるんだな、
うん、
だからこれ絶滅が進んでると言えなくもないじゃないですか。
ということですよね。
でですね、もう一つ、これは本当に声を大にしてお伝えしたいんですね、
はい、
で過去に5回の大量絶滅、地球がありましたよってお話しましたよね、
はい、
で今6回目の絶滅進んでるますよ、うん、そういうことを、ね、はい、おっしゃる研究者がたくさんいらっしゃいますよってお話をしましたね、で忘れてならないのは、その過去5回、うん、今までの大量絶滅って火山の大噴火であったり、
はい、
隕石の衝突であったりですよね、原因が。
そうです。
だからこれ地球の営みじゃないですか、うん、まあ、宇宙の営みというのかな、はい、でも今進んでいるね、現在進んでいるこの6回目の大量絶滅、これは原因は何かというと、地球上に住む生き物そのもの、もっと言ったら人間であること、これがすごく大事かなと。
なるほど。
だってさっきお話したように気候変動とか環境破壊、これウィルソン先生がおっしゃるね、気候変動環境破壊というのはこれ人間が起こしているものがほとんどじゃないですか。
そうですよね。
地球温暖化だっても人間の生産活動が原因だっても、
うん、
世界的にも認められている、ね、はい、見解なのでね。
そうですよね。
ということなんですよ。でですね、
はい、
もう一つだけ最後にお伝えしたいのは、
う
ん、あの先ほどね、1万年前から現在を感新性大量絶滅ってお伝えしましたね、
はい、
でこの感新性という今の時代の呼び方と、もう一つ実はね、時代の呼び方がありまして、人新世というふうに言う方もいらっしゃる。
人ですね、人間の、ね、
人間の新しい世界、人新世、
はい、
という言い方があります、
はい、
でこれ人新世っていうのは、
うん、
人類が地球の地質や生態系に与えた影響に注目した、あの呼び方になるわけ、
はい、
あの地球の地質の影響って、これ石炭の採掘とか化石燃料の採掘のことを言ってるかもしれないですね、
うん、はい、
それは当てはまるかもしれないですよね、
はい、
でその人新世の特徴といえば、
うん、
地球温暖化などの気候変動、人工物質の増大、
はい、
いろんなものを人工的に作ってますよね、
ね、
うん、それから化石燃料の燃焼や核実験による堆積物の変化などがあって、それぞれ人間の活動が原因とされています。
もうすべてそうですよね、人間が作り出した。
だからそれに、はい、あのスポットを当てて人新世という言い方でして、人新世がだからこれからね、
はい、
未来において、 まあ絶滅もう僕らダメかもしれないかもしれないかもしれないけど、でも生き残った、未来の人たちはですね、
はい、
人新世大量絶滅がありましたというのをどこかのラジオでお伝えしている未来のね DJ の方いらっしゃるかもしれない、
ね、いや本当にね、
うん、でもそんな形にそんな人新世の扱いをするかしないかっていうのは、
はい、
これは本当に今の人間がどういう生活生産活動営みをするかによってこれは決まってくる。
そうですよ ね、
です
ね、火山とかも隕石はどうしようもないですけ ど、ね、本当にどうしようもないですけど、うん、これは人新世は人が何とかできるかもしれないっていうことですよね。
そうそう、人が作り出した今の自然というかね地球なので、それは人間が責任を持ってやっぱりこれ絶滅を食い止める、
うん、はい、
人間って知能あるんでね。
そうですよね。
それをやらなければいけないのが今の時代、うん、人新世だというこれをぜひ私はお伝えしたい。
いや本当に
皆さんどのようにお思いでしょうか。ご意見などございましたら、
はい、
番組の最後にですね宛先などご紹介できると思います、
うん、申し上げますからぜひ
ぜひご意見お願いします。
兵庫環境創造協会2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとして環境と調和した未来を目指し脱炭素化への取り組みや自然環境の保全・再生など皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて実は今日もですねたくさん皆さんからお便りをいただいてまして。
はい、そうなんです。
はい、これぐらい、これぐらい
聞こえますか皆さん。まさきさんが今ねペラペラしてます
本当に本当に嬉しい。
いや本当にありがとうございます。それも ね、いろんなところから各地からです、うん、もちろんこのね近隣の神戸の方とか、はい、ね兵庫県下の方もたくさんいただいてますし、うん、大阪の方も、うん、滋賀の、ね、方もいらっしゃるし、
はい、
って言ってたらなんと北海道札幌市から届きました。
わ、全国で聞くことができますからね
ラジコなどいろんな手段でね聞いていただいている方に本当感謝いたします。
ありがとうございます。
ちょっとだけせっかくなので、うん、エコバッグプレゼント欲しいですお願いしますともいただいてます、
うん、
あの買い物して帰宅するまでエコバッグ次第で冷蔵庫に入れてからも電気の節約につながりますよねなんて、うん、5年目突入おめでとうございます。ありがとうございます。これからも聞いて勉強しますなんてね、うん、はい、いただいています。ちょっとラジオネームがないのでそのままよろしいでしょうか。アシナさん、アシナレイコさん、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
北海道から、ね、
札幌市からいただきました、はい、
今週までとなりますけれども、
そうですね、
はい、はい、募集をしたいと思います、はい、あの兵庫環境創造協会特製のですねロゴが入ったエコバッグ、
はい、
皆さんのご意見とともにこちらの方までお寄せください。おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西正木明の地球にいいこと、
はい、
ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています、
はい、お待ちしておりますということでまさきあきらの地球に行くことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。